SBS ヨハネの福音書へようこそ。今日、主の言葉を聞いていきましょう。SBS では、普通のクリスチャンがイエスの弟子として育ち、イエスの弟子を作り、御言葉を通してすべての良い働きのために十分に整えられた人となっていくのが目的です。弟子とは、イエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになっていく人たちの言葉を言っています。続けて読んで書いて分かち合って聞いてください。SBS のとっても単純な組織的に聖書を学んでいく方法です。ヨハネの14章から学べるとっても大切な御言葉を学ぶ原則があります。その一つは26節で見られます。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。慰め主、助け主、聖霊が、父によって送られる。私たちが聖書を読むときにこの聖霊が働いていて、私たちのうちに働いていることを通して、私たちが聖書の言葉、聞こえて、神様が私たちに伝えようとしていることを分かることができます。あなた方にすべてのことを教え、私が話したことを思い出させてくれるというふうにイエスが言いました。私たちが人間の知識だけでは聖書を理解することはできません。だから毎回私たちが御言葉を開くときに心を開いて聖霊に教えられるように聞きましょう。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御言葉を与えてくれてことを感謝します。御霊を与えてくれたことを感謝します。導いてください。教えてください。私たちが聖霊によって今日教えられるように、あなたの御言葉を通して私たちに教えてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。私たちの御言葉の分かち合いが、を通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。このセクションは父の技を行うというふうにタイトル付けています。前回は父の家に住まうというところを見ました。14章の7節から9節。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。ピリポはイエスに言った、主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた、ピリポ、こんなに長い間、あなた方と一緒にいるのに、私を知らないのですか。私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか。黙想の質問。イエスが父を知ることについて何て言いましたか ?7 節で、イエスは、あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。というふうに言いました。この8節から12節というのは、これの続きの会話です。イエスが、弟子のピリポとこの会話をしているんですけど、ピリポはまだ理解しなかった。だから、父を見せてください。というふうにお願いしました。イエスが彼に対して、私を見た人はもう父を見ているよ。なぜ父を見せてくださいと聞くのですかというふうにピリピに言います。イエスは弟子たちといる間ずっと御父について、教え続けました。でも弟子たちまだ理解しませんでした。イエスが来たのは御父を表すために来た。でも彼らはイエスの言っていることを理解できていなかった。イエスが言ってたことはあまりにもすごかったっていう理由もあります。 今日の教会の中でも父についての理解が曖昧な人多いと思います。イエスの話をするし聖霊の話をする、でも父なる神は遠いどっかにいる感じがしてしまう。多くの理由があるかもしれません。天の父なる神様について教えが少ないということもあるかもしれない。また多くの人の父なる神様のイメージが地上の父との関係で悪いものになってしまっている人もいます。サタンが天の父なる神様を知ること、男が男として良い父として父なる神のハートを表すのを阻止しているというふうに思います。私たちは男を弟子として良い旦那とし良い父親としないといけない。そして子供たちがどのような天の父がいるかを分かります。イエス様は父なる神様を見せに来ました。イエスが私を見た人は父を見たというふうに言っています。イエスは父について教えただけではなく見えました。イエスを見ると父が見えました。イエスは私を知っているなら父も知っているよというふうに教えています。イエスが来たのは私たちが父を知ることができて神の家に住まうことができるためでした。イエス様が言っているのは父をいずれかの日知ることができるよ、私と関係があるようにではなく、イエスが言っているのは私を知っているからもうすでに父を知っているよというふうに教えています。10節と11節、私が父のうちにいて父が私のうちにおられることを信じていないのですか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるのです。私が父のうちにいて父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。信じられないなら技のゆえに信じなさい。黙想の質問。イエスは自分と父なる神の関係について何と教えていますか？イエスは私が父のうちにいて父が私のうちにいる。イエスと天の父なる神様はお互いのうちに住まわれている。そして一つだ。相互内在という、難しい言葉、お互いのうちに住んでいるから一つ。だからイエスが私を見たら父を見たというふうに言っています。イエスは何回も強調しているのが、自分の言葉は自分のものではなく父からの言葉。また行っていることも技も父の技だというふうに言っています。イエスは弟子たちにチャレンジを与えて、パリサイ人たちにもチャレンジを与えたように、私を信じなさい。私が父のうちにいて、私が父のうちにいるように父が私のうちにいて、技を信じることができるよというふうにチャレンジしています。ここでイエスは父を知るから父の技というところに移行していきます。12節から14節、誠に誠にあなた方に言います。私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光を受けになるためです。14節、あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私がそれをしてあげます。黙想の質問、私たちはどのようにイエスが父の技をやったように、父の技をすることができますか？イエスはすごい技やってきましたよね。病気の人を癒し、悪霊を追い出し、5000人食べさせ、 死人までよみがえられました。多くの人がイエスがすごい技やった、でも自分はイエスのようにできない思ってしまいます。でもイエス様が十二使節でさらに大きな技を行う、さらに大きな技を行うというふうに言っていました。これは特別な人だけに当てはまるものですか、それとも私たちにも当てはまることですか。イエスが言ったことをとても簡単だと思います。イエスが私たちの模範であり、イエスが何回も自分自身では何もできない、私たちもそうですよね、自分の力では何もできない、イエスがやったこと、御父との関係を通してやりました。私たちにも同じように愛の関係の中で父がやっていることを私たちを通してやってほしい。できるかできないかどっちかです。イエスははっきりと言いました。私がやった技やりなさい。私たちはイエス様じゃない、でもイエスが私たちのうちに住まわれます。イエスの命令で私たちは従わないといけない、ついていかないといけない。そしてそれによってイエスが私たちにどのように生きるか、どのように父と関係を持つか見せてくれました。またこれは特別な人だけのための教えですか、そうじゃないと思います。私が金持ちになったり有名になったり死人をよみがえらせるということではないです。でも私たちが父を知って、父が私たちを通して働くということだと思います。黙想の質問、イエスがさらに大きな技をやるというふうに十二節で言っています。どのような意味ですか。イエス様が、イエスを信じている人はさらに大きなことをやる、私が御父に行くからだ、多くの人はイエスより大きなことをやる、考えただけで怖い。これに対してはいくつかの答えがあります。イエスがキリストの体について話しているということを理解があります。私たちは一緒にキリストがやったことよりも共同体として、父が私たちを働くことを通してもっとすごい技をやるかもしれない。イエス様が昇天して、キリストが教会の頭となり、人間のイエスはそこまでは体、人間の体でリミットがかかっていた。でも今イエスは体を、キリストの体、教会を通して世界中24時間毎日毎秒働くことができます。このさらにすごい技というのは、イエスに従う人たちによってなされる技の量と影響力について語っているのかもしれない。キリストが十字架につけられる前に、イエスについていった人たちは人数が少なかった。今は何百万何千万というクリスチャンがいます。例えばパウロと、パウロの宣教チームは一世紀の多くの国々でいろんな人にインパクトを与え、多くの教会を築いていきました。どちらにせよ、私たちが御父の技をできる、イエスがやったようにできるということを覚えておいてください。私たちの知恵、知力、技術力、金銭的な状態によらない。でも私たちのうちに住んでいる父が私たちを通して働くことを通してなされることです。私たちの考え方変えないといけない。私たちはよりすごい技をやる信仰を持っていかないといけない。自分は普通の人だから、あんまり恵まれてないから、弱いから、神様私なんか使えないだろうって思うのから抜け出さないといけない。これこそがポイントであって、 神様の働きです。神様は普通の人を用いて自分と歩んでいる人たちを用います。第2コリントの4章の7節で、私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。13節と14節、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光を受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私がそれをしてあげます。黙想の質問。この13節から14節を自分の言葉で書いてみてください。この箇所からまたどのような祈りが答えられるかを書いてください。多くの人がこの箇所をイエスの皆で何か求めたら何でもしてくれるというふうに取ってしまいます。でイエスが祈りに答えないとイライラがっかりしてしまいます。私たちはイエスが何と言ってどのような意図を持って語っているかというのを理解しないといけない。イエスが私たちの欲しいもの何でもあげるよというふうに言っているわけではないです。私が明日1兆円くださいって祈っても、大きな高い家ください、また他に自分の欲しいことを全部リストアップしても、神様の御心なじゃなかったらもらえません。この背景というのは、神の父なる神を知り、神との交わりの中で生きていくことについて書いてあるということをわからないといけない。イエスの皆で祈るというのは、私たちが神のもとにイエスを通してきて、神の御心と権威に沿って祈っているということです。ある人は何でも信仰なしに祈り、イエスの名で祈っていく人もいます。祈りというのは自分が欲しいもののために祈るだけではないです。祈りというのは神との関係です。その中で私たちは神を求めていって、その中で神はご自分を私たちに表してくれます。神と会話をし、神から聞きます。信仰を持って祈ることを通して、私たちの神様との関係が流れ出てきます。多くの人の祈りというのは、誰か他の人のクレジットカードを見つけたかのような祈りです。店に行って何かを買おうとして、自分のじゃないのを知っているのに、その人のこと何も知らないのにカードを使ってみる。そのような祈り方をしているのは、神様と会話をしていないから、神様の御心を知らないから。でも私たちが神様と関係があり、一緒に歩んでいて、神の声聞いていたら、神様は自分のカードを使わせてくれる時もあります。それらすべては自分の栄光のためにです。これがイエスの皆で祈るということです。私たちが聞いて、神様の栄光を求めていると。ちょっと十二節に戻ってみましょう。私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父の身元に行くからです。私たちはこの聖句、わからなくて説明できない時あります。でも、問題は私たちが信じるかです。ある役には、信じる人というのは私がやったことをやるというふうに訳しています。私たちは本当に信じますか？イエスが主であり、世界の宇宙の主であって、私たちはすべてをイエスに信頼して、救いだけのためではなく、私たちの人生のすべてのために頼っていますか？信仰がなかったら神に喜ばれることはできません。私たちが本当に神様を信じているなら、私たちは神様の技を行います。それと同時に私たちは祈らないといけない。 神様との歩みの中で神様を知って、神様の御心を求めていかないといけない。神様の約束を疑ってしまう時もある。何でも求めなさいって言われても信じられない。でも聞いたことありますか？求めたことありますか？最近何について求めていますか？ヤコブでは、あなたが足りないのはあなたが求めていないからです。私たちの愛する周りの魂のために求めてますか？家族、友達のために求めてますか？イエスが本当に父なる神と私たちが親密な素晴らしい交わりを持ってほしい。これがヨハネの14章から17章のメインポイントです。私たちが父と関係を持ってたら、父のハートを知り、御心を知る。それを通して神が私たちの信仰を促して、御霊を通して、私たちのうちの御霊を通して働いてくれます。神様も私たち一人一人にもっと信頼して頼ってほしい。私たちにもっと生きた信仰を持って、神様との関係から来る信仰を持ってほしい。私たちがイエスから離れたら何もできないというふうに言っています。私がやっていること、私が言ったこと、父なる神が私のうちに生きて行っている技だというふうにイエスが言いました。自分では何もできません。でも私たちは、御霊が私たちのうちに内在することを通して、御父がまたの働きをすることができます。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたともっと深い関係に導いてください。そしてそれを通して、私たちが自分では何もできない、でも父との関係が、父との関係を通して、あなたが働いて、あなたの技を行っているというふうに言える人たちにしてください。あなたの御心を見せてください。私たちの信仰を促してください。御霊を用いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。